します。感謝します。私もずっと前から今日メッセージを語ることを言われてましたけれども、昨日まで全然話す言葉っていうのが自分自身でまとまりませんでした。でも何ヶ月か前から私自身には一つの思いが与えられてまして、それは英語で来るんですよね。なんでかわからないんですけど、どういう思いが来てたかというと、 I'm coming soon down here Always here with you。 なんて言われてるかわかりますか？僕は日本語では来てるの全部英語に変わって何ヶ月か前から来てたんですよね。どういうことかというと、私はもうすぐ降りてくるよ、そして私はあなたといつも共にいます。この言葉が心の中に響いてて、イエス様これを語れっていうことですかっていうことをずっと自問自答してきていました。でもそれに結びつく答えが昨日夜12時過ぎても全然結びつく答えがなくて悩んでたんですけども、それも多分サタンの攻撃があったと思います。昨日まで私声が出るような状態になってませんでした。実はすごく喉が痛くて頭痛がして、もうどうしようと、昨日僕一日こもって部屋でメッセージの準備をするからと言って家に誰もいなかったんですね。家内も外に行って、私が一生懸命やってることを想定して時間を空けてくれたと思ってたんですけれども、それでも全然夕方家内が帰ってくるまでも何も手がつきませんでした。でも神様は今日私に語れとおっしゃっていることがありますので、そこで私に来た思いを皆さんと分かち合いたいと思います。神様は私たちと共にいますと先に言いましたけれども、皆さん神様が私たちと一緒にいるっていうことを感じたことはありますか？体験しないとわからないかもしれませんけれども、神様はこう言っておられます。私はあなたと共にいつもいてるよ、見てますよ。私はあなたがいつ自分の心のドアを開いてくれるのかを待っていますと神様はいつも言っておられるんですよね。なぜなら神様は自分の意思を優先させてくださるからです。神様はどんなことでも我々に対しては自分の選択を求められるんですよね。その中には試練が確かに与えられている時があります。訓練の時です。気づいて分かる人は訓練やと思って喜ぶ人もいるかも分かりませんし、神様を知らない人、なんで私だけこんな思いをするんだろうと、そういうふうに勘違いする人たちがいます。でも私たちは神様を知ってますよね。だから神様と共に会話をしたいなと思ったら、自分から心の扉を開かないと神様は入っていけない、そういうことを神様は示されています。今日語りたいところは、聖書を持っている方は開いていただければありがたいです。ヨハネ第一の手紙2章12節から14節開かれましたら私がお読みします。子たちよ、あなた方にこれを書き送るのは皆のゆえにあなた方の多くの罪が許されたからである。若者たちよ、あなた方に書き送るのはあなた方が悪しき者に打ち勝ったからである。子供たちよ、あなた方に書き送ったのはあなた方が父を知ったからである。父たちよ、あなた方に書き送ったのはあなた方が初めからいます方を知っているからである。若者たちよ、あなた方に書き送ったのはあなた方が強いものであり、神の言葉があなた方に宿り、そしてあなた方が悪しき者たちに打ち勝ったからであるというふうに書かれています。これはですね、よくわからないですけども、母たちよとは書いてありませんよね、人とはね。子たちよ、父たちよと書いてあるんです。子たちよっていうのは我々一人一人、子供、大人関係なく、女性、男性関係なく指してるんだというふうに受け取りますけれども、私たちはですね、神様を知っています。そして神様によって強くされているということを心に留めていただきたいです。証じゃないですけど、私が神様を出会ったのは わけ分からずに洗礼を受けたかもしれません。でも今と思えばあなたは選ばれた。あなた方が私を選んだのではなく、私があなたを選んで立てました。それは言って実を結ぶためであるというようなことがちゃんと歌ってありますよね。私は結婚して子供ができて、教会には義務で行ってたところがありました。その中に何の楽しさも何もなかったんですよね。でもある時から、これは話せば深くなるんで言いませんが、今のこの時には証しできませんけれども、一瞬で私の人生を変えた出来事がありました。皆さん英語で怖いですよ。 You 刺されたらどう思います？ You にこやかな顔して言うって指さされても、それでも怖いですよね。その時に何と語られたかというと、あなたがしんどかったのは僕は知ってるよ、君がつらかったのは僕は知ってるよ、しんどかっただろう、なんで重荷を下ろさないの、僕はあなたが小さい時から今に至るまであなたをずっと見てたよって来たんですよね。その時に神様がもう一つ言われました。でもあなたは一人で解決しようとしたよね、いつ私に振り返ってくれるのか待っていましたと、私はあなたを用いたいと思っていますというふうに言われました。これは皆さん信じられないと思います。私は以前安守予言で家内と一緒に受けた時も、本当にね、この聖書の出来事おとぎ話のようだと私は思っていました。そうですよね、ノアとか去年メッセージで語ったヨナとか、なんで大きな魚の中に入って3日目2晩から吐き出されて、そんなバカなことあるかと思いますよね。これはみんなおとぎ話の世界だというふうに思っていました。実際安守予言の時にもそう言われました。あなたはおとぎ話だと思ってるでしょ、違いますよ、これは事実ですと言われました。それでも信じられない、やはり作り話だというふうに普通の人は思います。でもこの聖書は神の霊感から書かれたものであって、一切作り話は入ってません。皆さんアーメンでしょうか。神様の御言葉、この聖書の中にはいっぱい入っています。これを全部暗記しろというのは人間技ではできないです。何度も何度も言われてますけれども、一人で解決することは我々の日常生活の中では当然不可能です。でも神様が私に言われていたのは、神の武具を身につけなさいと、御言葉をあなたの心の中に蓄えなさいと、これを強く言われています。で、私自身当然今の仕事になってある程度の地位は与えられたと思っています。これは私が求めたものではなくて、神様が周りに時にかなった上司を与えてくださり、タイミングによって必要なものを与えてくださって、それ以上のものは与えられてません。必要なものしか与えられていません。その中で私たちは神様に愛されて生かされている。これは私たちの信仰を試されている中で一生懸命成長させてくださっているんですよね。あなたは私を信頼しますか、信じてますか。もうひとたびあなた方の心の内を問い直すっていうようなことは常に神様から試練でもあり、周りから示されることもあり、いろんなところで試されています。でも今私がこうして家族に不平不満も言うでもなく、教会に喜んできてこれるのは神様と親しい交わりが毎日できてるからだと私は思ってます。聖書にはまず神の国と神の義を第一にしなさい。私は毎朝家内と会社に行くとき必ず祈って、女女のこととか家族のこととか一言でもいいから祈って会社を出ていくようにしています。会社で確かに腹立つこともあります。僕の思い通りにならない時もあります。その中でも若い人たちが私の意思を感じてくれない、意図を汲み取ってくれない、ムカついて帰ってくる時があります。その時でも家に帰ってくる時には今日の思いを すべて悔い改めて入るように努力しています。ですから私自身は持ってるんだと思いますけれども、でも神様は私にもう一つ楽しいことを与えてくださってます。それは暗示の中でも何回も言われます。どこに行っても言われます。あなたの周りには素晴らしい優秀な若者たちがいっぱいいます。彼らを彼女らを愛しなさい。彼らをあなた方は育てていく役目を持ってますよっていうのを神様は言われてました。私は子供が大好きです。若い人たちも大好きです。その中で神様の役割というのはそれぞれに与えられています。ただ私にもう一回言われているのは、なんであなたはそんなに遠慮するの、もっと私に甘えていいんだよ、もっと頼っていいんだよっていうのを常に気がついた時には自分の力で動こうとしている、そういう自分があるんですよね。だからここにいる皆さんはさっき言った御言葉ですね、すでに神様を知ってます。神様がどんな人か知ってます。ですから次何をするか、恐れてはならないっていうことですね。どんなに試練があっても恐れてはいけません。あなた方は私の子供です。最初に本当は言わなあかんかったんです。今日のテーマは神は共におられる、でサブタイトルで恐れてはならないっていうことを示されてました。聖書の中の出来事、これはおとぎ話じゃ決してありません。それは私自身も感じていますし、実際目で見たこともないですし、聖書の出来事として聖書で知るしかありませんけれども、これは本当に真実です。そして神様の書かれた言葉なんで、御言葉には必ず力があるっていうことを皆さん覚えておいてください。なぜならばヨハネ福音書書いてありますかね、最初に言葉があった、言葉は神と共にあった、この御言葉は力があります。そして何かあった時には私たちはこの肉の世界の中で誘惑いっぱいあります。迷う時ですね、サタンの誘惑、いろんな肉の欲の誘惑があります。この時には聖書の御言葉を使ってはっきりとこう書いてあるというふうに言う必要があります。それはどこに神様が霊を示しているか、ちょっと読んでみましょうか。もし開ける方はマタイ4章1節から11節、これは神様が40日40夜断食をされた時のことです。読みますね。さてイエスは御霊によって荒野に導かれた。悪魔に試みられるためである。そして40日40夜断食をし、その後空腹になられた。すると試みる者が来ていった。もしあなたが神の子であるなら、これらの石がパンになるように命じてごらんなさい。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるものであると書いてある。それから悪魔はイエスを聖なる宮に連れて行き、宮の頂上に立たせて言った。もしあなたが神の子であるなら、下へ飛び降りてごらんなさい。神はあなたのために御使いたちにお命じになると、あなたの足が石に打ちつけられないように、彼らはあなたを手で支えるであろうと書いてありますから。イエスは彼に言われた。主なるあなたの神を試みてはならないとまた書いてある。次に悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその栄華とを見せていった。もしあなたがひれ伏して私を拝むなら、これらのものを皆あなたにあげましょう。するとイエスは彼に言われた。サタンを退け、主なるあなたの神を拝し、ただ神にのみ使えよと書いてある。そこで悪魔はイエスを離れ去り、そして御使いたちが身元に来て使えたと書いてあります。ですから神様がサタン、まだ誘惑に打ち勝つための方法っていうのをちゃんと書いてくださっています。何か迷ったり、そういう時にはやっぱり神様に対して自分の扉を開け放って、 毎日声をかけ合うということと、御言葉は生きて働いています。何かあった時には宣言する必要があります。ちゃんと聖書に書いてあると宣言すると、そういう誘惑からは切り離すことが必ずできます。聖書にこう書いてあるんです。退け、お前を縛るという宣言することによって、私たちはもっと強くなることができますし、日常の生活の中でも霊を見上げることができるようになっていくというふうに思います。もう一つ、御言葉、これはですね、神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭くて、精神と霊魂と関節と骨髄と切り離すまで差し通して、心の思いと志を見分けることができるとも書いてあります。御言葉は力です。そしてその御言葉を我々が蓄えることによって、いろんな霊の戦いにも打ち勝つことができますし、このようなものとも打ち勝つことができます。私たちはそういうふうなものとして神様に近づきたいというふうに思いますが、アーメンでしょうか。この聖書は私たちの武器です。何事に対しても生きる術がこの中に全て集約されています。なぜなら神様が与えられたものだからです。これは私たちの宝物として、毎日のように御言葉を蓄えていくようになりたいと思います。神様と共におられる、恐れることはないというテーマで今日メッセージをしましたけれども、皆様方の心の中に神様が働いてくださっていることを信じます。最後にお祈りをいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。今日あなたが拙いしもべを通してメッセージをさせてくださり、心からありがとうございます。このことは私自身が語ったのではなく、あなたご自身がここに共にいてくださり、共に働いてくださり、私自身の舌を通して道具として語られたことを信じます。そしてこの世の戦いに明日から入っていきますけれども、一人一人を主よ、あなたがもっともっと祝福してください。そして祈りの言葉をあなたがそれぞれ聞いてご存知ですから、ありがとうございます。もっともっとあなたに近づきたいです。そしてあなたのように強くなりたいです。どうかしよう、あなたの知恵を与えてくださいますように心からお願いいたします。そしてあなたの油注ぎがこのところに来られている一人一人の上に豊かに注がれますように、またこのところに来られていない魂を主あなたが帰りにてくださいますように心からお願いいたします。主よ、このところに今生きて働いているイエス様のお名前を通して感謝してお祈りいたします。